説教、明日への備え、小宮山剛牧師。
はじめにですね、昨日フランスで大規模なテロが来まして、多くの人が亡くなり、また傷つきました。このことのため一言お祈りいたします。父なる神様、昨日私たちは報道で知りましたが、フランスでひどいテロ事件が起こり、多くの人々が命を落とし、また傷つきました。今フランスは多くの大きな悲しみの中にあります。主よ、どうぞフランス国民を癒し、また傷ついた人々と亡くなられたその方のご遺族に、あなたの慰めを豊かに与えてください。またどうかこの世界が、憎しみがない、お互いに許し合う、そういう世界となりますように、どうぞあなたが一人一人を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、最近このラグビーのですね、話題があちらこちらで聞かれるようになりました。もともとラグビーというのはマイナーな、日本ではマイナーなスポーツであったと思いますけれども、ご承知のようにですね、先のラグビーのワールドカップで日本が活躍をした、活躍をしたといっても決勝トーナメントにも進めないかったわけですが、3勝したということでしてですね、ラグビーというのはあまり番狂わせの起きないスポーツだそうでありまして、それがこの優勝候補の南アフリカに勝ったということで、日本も世界もびっくりして、今ラグビーのフィーバーが起きていると、そういうことであります。中でも注目を浴びているのが、あの独特のポーズでボールをキックいたしました五郎丸歩選手であります。でこの日本のラグビーチームはですね、しかしその話によりますと、偶然勝ったのではなくて、他の国のチームの何倍もの猛練習を日々積み重ねて、そのような結果を出すに至ったんだというふうにこの選手たちは語っていたわけであります。その五郎丸選手がですね、あるテレビ局にの番組に出演して、持論をですね、この語ったそうなんですけれども、その中でですね、今後について、五郎丸選手は聞かれたそうなんですね。そうすると五郎丸選手はフリップにハテナをたくさん書いてですね、そしてこの今の監督ではなくて前の日本代表監督であるジョン・カーワンという方の教えを明かしたそうです。それはこういうことだったそうなんですね。そのジョン・カーワン前監督がですね、ホワイトボードに過去、現在、未来と書きまして、そしてカーワンさんから、監督からですね、五郎丸さんは、選手は、お前は過去を変えることができるかと、こう聞かれたそうです。それで五郎丸選手は、それはできませんと答えた。当然ですね。で、お前は未来を変えることができるかと言われて、はいと答えたら、いや、ノーだと言われたそうです。お前、そしてこう言われたそうなんですね。お前が変えなくちゃいけないのは今だと。今を変えないと未来も変わらないし、あまり先を見ずに今の時間を大切にしろと、そういう教えであったそうなんですね。で、それが胸に刺さったそうであります。そしてこの五郎丸選手は、ビジョンを持つことも大事ですけれど、結局は目の前のことの積み重ねが将来の自分の夢だったりにつながると、こういうふうにこう語られたそうなんですね。大変私は印象に残りました。それでこの今というですね、時を日々猛練習を積み重ねる歩みができたんだなと、そんなふうに思った次第でありますが、これは私たちにとっても同じであろうと思うんですね。 私たちはこの過去を変えることはもちろんできないわけであります。そしてこの未来を変えることもできません。これ私たちの力で未来を変えることはできないんですね。しかしこの我々に変えることができるのがあると、それが今だということであろうかと思うんですね。今私がどうするのか、これは今私たちが決断して変えることができるわけなんですね。今日の使徒言行録の聖書の箇所を読みましたときに、そんなことを思い出したのであります。イエス様が、蘇られたイエス様が、せっかくと言ってはなんですが、蘇られたイエス様が天にお帰りになってしまった。父なる神の神の国に行ってしまわれた。で、弟子たちは残されたわけですね。そして、しかしこのイエス様は天に行かれる前に、聖霊が下るのを待ちなさいと、こう弟子たちにお命じになって天に行かれたわけであります。つまり、イエス様が天に帰られて、そしてイエス様が約束された聖霊降臨、聖霊が下られるのを待つわけですね。それがいつかということはイエス様はおっしゃらなかった。いつ聖霊が来るのかということはおっしゃられなかったわけであります。で、残された弟子たちは、イエス様がいないと何もできないような、そういう弱い弟子たちであったわけですが、何を出すべきかと考えたでありましょう。今何をなすべきか、今自分たちは何をしたらいいのかと。で、彼らは前回学んだようにですね、熱心に祈っていた。一つに集まってひたすら祈りに専心していた、専念していた、そういうことでありました。そしてもう一つしたことがあった。それが今日の箇所であるわけです。で、15節を見ますとですね、120人ほどの人々が一つになっていたと、こう書かれているわけであります。120人イエス様の後に従っていた人たちが集まっていた、弟子たちを中心にですね。この数はどうでしょう、結構思ったより多いなというふうにこう思われるんじゃないかと思うんですね。120人というと、だいたいちょうど今この図師教会の礼拝堂に今集まっている人数ぐらいであります。これだけの人たちが、十二使徒だけではなくてイエス様の後に従っていたということなんですね。その人たちが集まって祈っていたわけですが、そこで今日ペテロがその中に立ってですね、提案したことがあります。それは使徒の補充ということなんですね。これはですね、ペテロがこのように提案したのは思いつきではないと思うんですね。決して何か思いついて、こういうことを提案したということではなくて、皆で一つの心になって祈っていたわけでありますから、その祈りの中で神様から示されたと、そのように見るべきだと思います。ですからこれも神様の導きであり祈りの効果であると、こう考えていいと思うんです。そのようにこう私たちもですね、何をしたらいいかわからない、そういう時に神様に答えを求めて祈り続けていると、答えが導かれてくる、与えられてくる、そういうことは経験するところであります。そしてこの使徒の補充といいますが、もともと使徒はイエス様が12人お選びになったわけなんですね。イエス様がこの地上におられた頃ですね、12人お選びになった。そして使徒という、弟子たちの中からの12人を使徒という名前をお付けになったわけであります。ところが今日のペテロの言葉の中にも出てきますが、ユダがですね、イエス様が十字架にかけられる前にユダが自殺をしたわけですね。それで一人欠けたわけであります。ですから11人になってしまった。で、その11人になった使徒をですね、一人補充してもう一度この12人に しようと、こういうふうにペテロが提案したわけなんですね。でそしてこの誰から補充するかと言いますと、今日の言葉の中に出てまいりますけれども、ヨハネのバプテスマの時から始まってイエス様のが天に上げられた時まで一部始終イエス様と一緒に行動した人たちの中からということなんですね。でそれには2人いたわけであります。そこに23節にありますようにバルサバと呼ばれユストともいうヨセフという人とマティアという2人の人がこの他の人たちと同じようにですね、最初の頃からイエス様の後に従っていた人がいた。じゃあ2人とも加えてですね、11人プラス2で13人じゃダメなのかと、こういうふうに私たちは単純に思うわけでありますが、今日の箇所をご覧になりますと分かるようにですね、1人加えて12、つまり12という数字にこだわっているわけなんですね。まあ、そうしますと、こうなぜ12なのかと、12人なのか、12人でなければならないのかと、こういう話になってくるであろうと思います。で聖書を読んでまいりますとですね、聖書には数字に一つメッセージが込められているっていうことがあるんですね。例えば聖書の数字で言えばです、ね、3という数字ですね、今日はいちいち解説しませんが、それから7という数字ですね、4もそうですね、それから40もそうです。これらそれぞれ聖書の中で意味のある数字なんですね。そして12、この12にもちゃんと意味があるわけです。でこの聖書で12と言いますと、これは旧約聖書になるんですけれども、これはイスラエルの12部族とすぐに、クリスチャンの方は思い起こすことができるわけです。イスラエルという民族、これは12の部族に分かれているわけなんですね。この12であります。ですからイスラエル、これは旧約聖書では神様の民ですね、神の民であります。神様がお選びになった民、神の民ですから、12という数字は神の民と、こういうメッセージが込められているんですね、聖書では。でこの12という数字はそういう数字として旧約聖書でも結構こだわっているわけであります。今日は新約聖書使徒言行録のほかにもう一箇所、旧約聖書の詩詩記の21章、この17節を読んでいただいたわけでありますけれども、この詩詩記のこの時の背景というのはですね、イスラエルの中である大きな残虐な事件が起きて、それを発端にですね、イスラエルの中が内戦状態になったわけなんですね。ベニヤミン部族、つまりイスラエルの12部族のうちの一つのベニヤミン部族対他の11部族、戦争になったわけです。そしてベニヤミン部族の多くの人が死んだ。でその結果ですね、ベニヤミン部族が一つ失われることになるかもしれないと、こういう事態を迎えたわけなんですね。そうするとこの、じゃあ12部族のうち一つの部族がなくなって11部族でもいいじゃないかと私たちは思うんですけれども、そうじゃなくて旧約聖書を見てもですね、その時その一部族を何とかして補充しようとするんですね。それぐらいこう12という数字に聖書はこだわっているわけです。でその12という数字の意味は、今申しましたように神の民、神様の民と、こういうメッセージがあるんですね。さて、この時ですね、このペテロをはじめ、人たちはですね、祈っている中で兄弟姉妹たちと一緒に聖霊、イエス様がおっしゃった聖霊が来るのを待って一つ心になって祈っていたわけですが、その中でなぜ12人自分たちを選びになったのかなって多分思ったと思うんですね。ユダが一人自殺でかけて11になった。でもイエス様は何て言おうと、なぜ12人をお選びになったのか 考えたと思うんです。そしておそらくですね、そのイスラエル十二部族の十二なんだというふうにこの神様から示されて悟ったと思うんですね。ということはイエス様は十二人をお選びになった、つまりそれは旧約聖書ではイスラエルという民族が神の民であったわけですが、イエス様が来られて十二人をお選びになったということは、新しく神の民をお作りになる、まあ、それが教会になるわけです。そういうことだったんだということを悟ったと思うんですね。つまり旧約聖書ではこれは古いイスラエルが十二部族、イエス様がお作りになる新しい神の民、それが教会、それが元となる十二使徒と、こういうふうに悟ったと思うんです。ですからペトロをはじめ人たちはですね、イエス様がこれからおいでになるという聖霊によって新しい神の民、教会をお作りになる、そういう確信に至ったと思うんです。その教会という新しい神の民、これは新しいイスラエルですね。それは血縁ではない、旧約のイスラエル民族っていうのはアブラハムの子孫、イスラエルの子孫ですから、まあ、血のつながってる十二部族ですね。ですからそれにつながってない人はどうにもならないわけですけれども、今度イエス様が新しく作られる新しいイスラエル、新しい神の民は信仰の民です。イエス様を信じることによってできる新しい神の民、それが教会、これを お作りになるんだ、聖霊によってこれから来られるというですね、そういうことを悟ったんだろうと思うんですね。それでペテロは十二でなければならんのだと、こういうことになったんだろう、そのようにこう思うわけであります。じゃあ今度は使徒っていうのは何だろう、こういうふうにこう考えますと、22節でペテロが言ってるわけですが、主の復活の証人とこう言ってるわけですね。イエス様が十字架で死なれて、イエス様がよみがえられた、復活された、その証人が使徒である。しかもそれはヨハネのバプテスマの時から始まってっていうわけですから、イエス様が最初世に出られた時から一部始終を目撃していた人たちの中から人が選ばれ、イエス様のお働きの最初から見ていたっていうことはですね、つまりイエス様が何をするためにこの世に来られ、そして何をされ、そしてどうして十字架につけられ、そして復活された、このことが見ていた証人の中からってことなんですね。何かこう頭がいいとか有能だとかそういうことではないんです。それを一緒にしていて、それを証言できる人の中からと、こういうことであります。それがヨセフとマティアの二人いたわけなんですね。そういうことで、その中から一人を選ぶということであります。そして十二にすると。さてヨセフとマティア2人いたわけで、そのまま足すと11プラス2で13になってしまうわけですから、このヨセフとマティアのうちのどちらかに決めなければならないわけでありますけれども、この時使徒たち、弟子たちがしたことは、くじを引いて当たった方に1人を決めるという、まあ、こういうことなんですね。これは大変意外に思われる方もいるかと思うんですね。まあ、くじを引いて決めるって言いますと、何かこう福引きのようなですね、なんかそんな印象を受けるんじゃないかと思うんです。しかしそこで、24節で祈ってますね。弟子たちの集団は神様に祈って、そして神様これから引くくじの中でどちらがふさわしいか決めてくださいと言ってくじを引いている。ですから祈って神様の御心を問うためにくじを引いているわけです。でここで注意しなくてはいけないのはですね、くじ引きって確かに聖書でよく出てくるわけですが、くじすべてが神の御心を表しているということではないということです。まあ、くじが、この世のくじが全部神の御心を表しているなんて考えたら、 これは神社で引くおみくじもそうなってしまうわけですね。そういうことではありません。そうじゃなくて神の御心を祈り求めてくじを引いてるっていうことなんですね。ですからこの神の御心をそのお答えをいただくには別にくじ引きだけじゃないわけです。手段はいろいろあるわけです。それは聖書をご覧いただければ分かります。でもこの時はくじを引いたということなんですね。で現在ではですね、どうでしょう、現在の教会で多く行われるのは選挙ですね。選挙、日本キリスト教団の議長、またこの上議員、それから神奈川教区の議長、それから上議員、それからこの教会の役員、これも全て選挙で行うわけです。選ぶわけです。で選挙で選ぶっていうのはそれが民主主義だから選挙をしてるってわけじゃないんです。教会がやってるのはですね、そうじゃなくて教会で今現在日本キリスト教団においてそういう役を選挙で選ぶというのは選挙に神の御心が現れるとこう信じて選挙してるわけなんですね。信仰に基づく選挙なんです。そうでないとこれ選挙をやる意味が全くなくなってしまうんですね。ああ選挙で選んだけど、ああ残念だ、あんな人選びたくなかったなって言ったらこれはもう選挙の手をなさない。少なくとも教会においては、世間はどうか知りませんが、教会では選挙に神の御心が現れることを祈って選挙しているはずなんですね。ということは選挙にしろくじ引きにしろ何でも結構なんですが、そこに神の御心が現れるとこう信じられなければ全く意味がないっていうことなんですね。でこの私はですね、前任地の富山二番町教会におりましたときにこの大きなくじ引きを経験いたしました。それはこの市街地再開発事業でですね、教会が市街地で中心市街地で占める面積が一番その地域で多かったもんですから、教会さんどうぞ動いてくださいとこう市役所の方からお願いされたわけですね。そして移転先候補地をいくつか示されました。でそのうちの2つですね、2箇所、こっちがいいこっちがいい、2箇所どっちにするかで教会員の意見が真っ二つに分かれたわけであります。これは見事に真っ二つに分かれました。こっちがいいこっちがいい、もう教会の中はお互いに譲らないわけですね。大変私は困ったわけであります。まあもう多数決で決めるっていう方法も確かにあるでしょう。でも多数決で決めるとその時どういうことが想像されたかっていうと、あの人が休んだからこっちに決まっちゃったとかですね、あるいは私はそれでもこっちの方がいいと思っていたのに残念だ、もう全然これは神様が決めたっていうふうにならないと、こういうふうに私は思いました。そこで、御言葉をみんなで読んで、そしてこの祈って特別祈祷会を実施してですね、そしてくじを引けという主の御心を私は悟りました。そしてこのくじを引いたわけであります。臨時教会総会でですね、そしてこのある今立っている候補地に決まったわけです。まあこういうふうにして決めた教会は他にあまり聞いたことがないということで随分教団の中では話題になったわけなんですが、でもその結果なんですね、あれほど対立していた教会の方が一つになりました。誰も教会を辞めた人、これが神の御心だとみんな信じるに至った。そうなんですね、神様がこれを決めたと、こういうふうに信じられる結果でなかったら選挙であってもくじであっても何であっても意味がないんです。でこの時人たちが、弟子たちの集団がですね、くじ祈ってくじで決めたと、これにここに神の御心が現れるとみんな信じることができたってことなんですね。それでくじを引いたんです。そしてこのマティアに当たった、結果として教会は一つにまとまってるわけです。そして12という数字がもう一人人が補充されて、12人がこのまた戻った12人になったわけですね。これが今日の箇所であります。 さてこうして、準備が整ったと言えるわけなんですね。イエス様が天に行ってしまわれた、聖霊はまだ来ない、この何とも非常に不安な中に置かれていた弟子たちの集団は祈り、そして使徒を補充する、そして十二、新しい神の民のための準備をする、こういうことをしたわけであります。そして次のペンテコステですね、いよいよ聖霊降臨のその場面に移っていくわけであります。でこのことは私たちに大切なことを教えていると思うんですね。それは準備が必要であるということであります。私たちにも準備が必要だと。それは御心にかなった準備であるということですね。それが必要だということであります。日本の伝道も同じだと思うんですね。もう日本のキリスト教会あちこちのこう集会に出かけますとですね、この日本の国ではいつまでたってもなかなかこのキリストを信じる人が増えないと、こんな嘆きのような声をよく聞くんですけども、そんな嘆いていても何もならないんですね。そうじゃなくて私たちは過去を変えることもできない、また未来を変えることもできません。でも今私たちが何をなすべきなのかということを神様に問い、そしてその準備をするということができるわけであります。私たちはやがてですね、この次の箇所に至るように、人々が教会に詰めかけ、多くの人々がキリストを信じる、その時に備えて準備をする必要があるということを教えられるわけであります。その準備とは何か、それがまさにこの使徒言行録の一章で聖書が私たちに教えていることであります。一つの心になって祈る、そして神様の御心にかなう、そういう教会として整えていくということであろうかと思います。でこれは教会だけではないと思うんですね。この私たち一人一人も同じだと思うんです。私たちが神様の大きなですね、祝福、働きを期待するのであれば、今私たちが準備をする必要があるということを教えていると思います。それはまずこの一連のところに書かれていますように祈るということですね。そしてもう一つは自分を整えておくということであります。御心を知るために聖書を読む、あるいは御心にかなう歩みができるように願う、助けを求めて祈る、そういうことであろうかと思います。そういう大きなことを私たちは教えられていると思うのであります。私たちは未来を変えることはできません。またもちろん過去を変えることもできませんが、しかし主が未来を変えてくださることを信じて今できることがあるということであります。そしてそれをするということであります。どうか主の助けがですね、私たち一同に、そして一人一人の上にあるようにと願わずにおれません。お祈りいたします。父なる神様、人たちは、弟子たちはあなたの導きによりまして、今自分たちは何ができるのかを悟り、そして人を補充いたしました。そして聖霊降臨を迎えることになりました。私たちはあなたの大きな働きを待っているわけでありますけれども、どうぞ私たちが今一つ一時一時を大切にして、 あなたに祈り、また賛美をし、礼拝し、そして御心にかなう歩みをさせてくださいますようにと心からお願いをいたします。どうか兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みをあなたと共に歩んで助け、また祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。